ウイルスなどの不正プログラムに関してということで、まず286、287の見開きからいきましょう。不正プログラムの分類なんですが、要はみんながウイルスウイルスって言ってるものの正確な分類ですね。まず一つはトロイの木馬、もう一つはワーム、それからいわゆるウイルスというものがあります。でトロイの木馬というのは、OS の持っている正規のプログラムに書き換えて、正規のプログラムを書き換えて密かに正規プログラムであるかのように機能するというわけです。あのトロイの木馬っていうこと自体がね、トロイの戦争の時に城門の前になんか変な木馬を置いといたと。そしたらばなんかなんだか知らないけどその城門の中に入れたと、自分の中に取り込んだと。そしたらその中に兵隊が入っててわーっと出てきたって、あの話のトロイですけども、で密かに正規プログラムであるかのように機能すると置き換わっちゃってね。で実際にはデータを破壊する、あるいは盗聴を行う、さらには盗聴したデータを今度は電子メールなどで今度は内側から外に向かって送信するというようなね、そういうようなことをしますが、他のプログラムには規制しませんし、自己増殖も行いません。で入っちゃったら悪いことするんだけど、いわゆる皆さんが知ってるようなウイルスみたいに自分のコピーを使って外にまた自分と同じものを送りつけるという、そういうことはないということですね。それからワーム、特定の宿主ですね、プログラムを持たず単独で動作する不正プログラムのことです。ウイルスっていうのはなんかプログラムに寄生してでなんかやるわけですが、ワームっていうのはそれ単独で動くということですね。単独で動作する不正プログラム、ネットワークを介して強力な感染力を持つものが多いと。最近の傾向としては複数の感染力を持つタイプも出現しているということですね。まあ例えば感染方法としてメールで感染してみたり、その他の方法で感染してみたりというね、一つのワームが何種類かの感染方法を持つものもありますということです。で他のプログラムに寄生するわけではないと。で主に電子メールなどを介して自己増殖をするということです。それからウイルスっていうのは他のプログラムや OS に感染するタイプの不正プログラムのまあ総称というふうに考えてください。それからロジック爆弾っていうのが用語にありますので、ちょっと見てみましょうね。これはあらかじめ決められている時刻やユーザーの操作など特定の条件が揃うと、つまり条件がパッと揃うと急に動作を始めて、でデータの破壊なんていうような不正行為を行い始めるプログラムのことです。要はいつもなんか悪いことするわけではなくって、なんかある条件が揃うと急になんか悪いことをし始めるという、そういうのをロジック爆弾というということです。それから不正プログラムに感染する仕組みなんですけれども、見てみましょう。不正プログラムは正規のプログラムの中に潜伏していますと。過去には不正プログラムが規制したプログラムからリムーバブルメディアなどを介して、入り込む場合が多数ありました。リムーバブルメディアって例えばフロッピーディスクとかね、 MO とかそういうようなものです。でインターネットの普及で今度はね、ダウンロードなどによるネットワーク系の感染が最近は増えてきたということです。まあ、あのインターネットがそんなに盛んじゃない頃のウイルスというかね、あのそういうもの不正プログラムはフロッピーを媒介にしたりしていたことが多かったんですが、今はネット経由が増えてるよと。で最近では電子メールに不正プログラムが添付されて、添付ファイルを開くと感染するというケースがまあ急増しています。だもんだから、例えばアウトロックエクスプレスのようなね、メールソフトなんかでは添付ファイルを自動的には開かないようになっていたり、まあ、そんなような設定がデフォルトでね、初期値で入ってたりするようです。それから P2P 経由でも、感染を広げる不正プログラムも登場しています。まあ、P2P っていうのはまあ今やってるようなね、こういうメッセンジャーなんかでもね。それから P2P の代表格としたらば、あの Winnie とかね、 WinMX っていうファイル交換がありますよね。ああいうようなものでもファイル交換をしているうちに相手のサーバーにね、何かを送りつけちゃうとか、そういうようなことがあるということですね。それからまた OS のセキュリティフォールやネットワーク自体の脆弱性につけ込んで感染する不正プログラムも増えています。まあ、特にね、 OS でやっぱりシェアが多いのは Windows なので、Windows のセキュリティフォール、ここを狙った不正プログラムが非常に多いですよね。だからともかく Windows の場合にはともかくセキュリティフォール見つかったらすぐアップデートする、 Windows のアップデートを必ずすると、これやっとけばかなり安全だと思いますのでね。ただしそれをやらないで放っておくとやられちゃいますので気をつけましょうということです。まあ、去年もね、あの夏休みぐらいにの明けぐらいにね、出たんですけれども、何人かの学生さんが、 これにやられて結構ねそのうちまで行ってねウイルスバスターですね、ウイルス駆除をやりに行ったことがありますんで、ああいうことがないように今年は願っているというようなことがあります。はい、それから不正プログラムに感染したコンピューターの病状というのは症状なんですけれども、こういうようなことがあるそうです。動作が遅くなる、メモリーが急に不足する、それから画面上に変なメッセージ、ね、が出るとかね、画面が乱れる、不意に音声が再生される、これはあんま警戒ないです。それから怖いのがハードディスクの内容が書き換えられる、あるいはファイルが消えていくとかね、そういうようなこと、それから次のページにまたがってプログラムが実行できなくなる、周辺装置が利用できなくなる、パソコンがフリーズする、だから勝手にネット接続しようとする、それからダイヤルアップ接続先の変更を変えられる、まあ、これはダイヤルアップの場合ですよね。それから去年あったのはもうやたらと再起動が始まるっていうのがありましたね。立ち上がったなと思ったら再起動、立ち上がったなと思ったら再起動で何もできないっていう、そういうことがありました。これらの不正プログラムはパソコンを守るために最低限の常識を持つことと不正プログラム対策ソフトの導入などが必要ですということで、あの1年生の皆さんはあの大学が用意したあのウイルスバスターのコーポレートエディションというのを使っています。なもんだから大学の情報コンセントにラップトップを挿せば大丈夫なんですけれども、これ時々挿してねパターンファイルを新しくしないとやばいです。それから一番怖いのは夏休みのような長期の休暇の時ね、この時は大学に行かないでいるとその間パターンファイルが新しくなりませんので、その間にできたウイルスに対しては何の対策もできませんので、そこら辺が非常に怖いということがあります。では夏休み明けが非常に怖いと僕は思っています。で、2年生の皆さんは、まあ、あの自分が用意したそれぞれの、ね、ウイルス対策ソフトをパソコンに入れておくことで対処できると思います。これ必ず入れとかないと危ないですよということですね。それからウイルスに関する情報ということで、ウイルスに関しての情報はワクチンソフトなどを販売しているメーカーのウェブサイトね、これに掲載されていますということで、まあ、あのウイルス対策ソフトとして、まあ、有名なところではノートンの、ね、アンチウイルスね、それから、まあ、大学で使っているウイルスバスターね、それからマカフィーという会社ところのね、あのウイルス、アンチウイルス系のやつ、そういうその3つぐらいがかなり有名どころがあって、でそういうところではウェブサイトでもただあのただでね無料で、まあ、そのソフトは買わなきゃいけないんですけども、とりあえず今うちのパソコン大丈夫かみたいなのね無料でチェックできるようなサイトもありますので、そういうところでチェックしたらいいと。それからウイルスに関する情報は確かにそういうところには載っていて、もし感染しちゃった場合にはどうやったらそのウイルスを外せるかみたいなね、そういう情報もちゃんと事細かに載っていますので、時々チェックするのがいいと思います。で、ウイルス対策についてここに何項目か並べてありますので、これについては各自で見ておいてください。 IPA っていうんですか、これなんかそういう機関があるんでしょうけども、そこからのウェブページからの抜粋だそうです。それでは実際に問題をやってみましょうといっても例題は2つしかありませんので見てみましょう。284ページと285ページです。例題の1、以下の各文章からウイルスについての説明として正しいものを2つ選びなさい。1、2、3、4、5、5つの中から2つがウイルスとして正しい説明だそうです。これはどうでしょうか。どうかな、できたようですね。ちょっと微妙なのもあるんでね、悩んじゃうやつもあると思うんですけど、まず、A、ワクチンをインストールするだけではウイルスを防ぐことはできない。まあそういうことなのかな。解説を見るとね、ワクチンソフトはウイルスのパターンファイルのデータに基づいてウイルスを検出して駆除しますと、パターンファイルにないウイルスには効果がありませんと。要はあのパターンファイル最新だったらいいんだけど古いとダメよということですよね。ということでワクチンをインストールするだけではウイルスを防ぐことはできない、まあ最新にしとかないといけないというような意味合いですね。から B、 あ、だから A は正しいのかな。で B、 電子メールで感染するウイルスは添付ファイルを開く操作をしない限り感染しない。まあこれ微妙なんだけども、確かにそうなんだけども、プレビューしちゃっただけでもね感染するというタイプのスクリプトタイプ のウイルスがあるので、そういう意味合いで言えば開く操作をしなくてもプレビューするだけでもダメだからってことで言えば、B は、ちょっと誤ってるということになりますね。開かなくてもやられることがありますよということです。 それから C、ウイルスにはインターネット経由だけでなくフロッピーディスクや CD ロムを介して感染するものもあります。これはまああります、実際にありますということで C は正しい。で、ウイルスはプログラムなのでデータファイルには感染しないということなんですが、まあ、最近はそうも言っていられませんね。ちょっと見てみるとね、D の解説ですね。ファイル感染型のウイルスは EXE や COM といった実行ファイルに感染しますと、書いてありますので、なんだそれだけ読むとこれ合ってるみたいじゃん。ウイルスのはプログラムなのでデータファイルには感染しない、合ってるような気がするね。でもで、こと解説見るとファイルやイグゼやコムといった実行ファイルに感染するからデータファイルには感染しないということで合ってるような気がしますね。でも変な話だけど、次のページの答え見ちゃうと答えは A と C なんだから D は正しくないんでしょ。ってことはデータファイルにも感染する場合があるということなんですね。解説と答えがちょっとぴったり合ってないような気がして変だけども、まあデータファイルにも感染する場合があります。例えば Word の文書に感染していたり、それから Excel の表に入り込んでいたりということがあるので、あのデータだからといって安全ではありません。例えば、画像ファイルなんかをね見たりしても、その画像ファイルの GIF ファイルとか JPEG ファイルにウイルスが入っている場合もありますのでね、最近はね。だからそういうことで注意しましょうということです。それから E ね、ウイルスはディスク自体もしくはディスク上のファイルを宿主にするもので、メモリーなどディスク以外の領域には入り込めないって書いてありますが、ウイルス自体は動くためにはねプログラムだからメモリーの中で動かないと意味がないので、あのメモリー宿主はファイル上の領域かもしれないけれども、メモリーの中で動きますよということなので、入り込めないということはないということですね。ということで答えは、A と C が答え正しい説明で、B と D と E は説明としてはちょっとおかしいよということになります。それから例題の2です。ウイルスなどの不正プログラムなどからパソコンやデータを守るため適切なものを3つ選びなさい。 1,2,3,4,5 5個の中から3つ適切な方法を選びなさいと言ってます。これはどうでしょうか。はい、どうかな。答えはね、見ちゃうとね、CDE って書いてあるんで、C はね、システムやデータはウイルスに感染した場合のためバックアップを取っておく。まあ、これはそうですね。バックアップ取っておけば、万が一ウイルスに感染してしまったらば、それは破棄して、もう一回バックアップから戻せばいいということですね。それから D、ウイルスに感染した場合は状況は IPA に届け出ると。これ IPA ってのはそのさっきちょっと出てきましたけども、情報処理推進機構といって、いやウイルス対策のこともやっているので、まあ、届け出ましょうということなんでしょう。だけど真面目に届け出てる人がどれだけいるかはちょっと自信ないですけどね。それから E ね、パソコンを使用する前にいつもウイルスチェックセフトを使ってウイルスチェックを行うと。これはまあ対策として正しいです。ということで CDE は対策として正しいんですが、じゃあ A と B は対策として正しくないということなんで、どこが正しくないのかをちょっと見ておきましょう。ファイルをダウンロードするときディスクに保存するとウイルスに感染する恐れがあると。で、直接実行してしまいましょうと。あのね、ファイルのダウンロードをクリックすると開くっていうのと開くっていうのがあるんだよね。それと保存っていうのがあるんだけど、開くっていうのは要は実行してしまうわけですよね。で、実行してしまったらばもっといきなりもっと危ないことになりますよね。保存したんだったらばまだ動き出しませんけども、実行してしまったらウイルス動いちゃいますんでね。ということでこれはめちゃめちゃ危ないんで違います。そうだと危ない、ダメですね。それから B、メールの添付ファイルを開いたら必ずウイルスチェックソフトでウイルスチェックを行う。添付ファイルを開いたらじゃなくて開く前にですよね。もう開いてしまったら遅いという、開いてしまったらばもうそこでウイルスが実行してしまう可能性があるんで、開く前にメールをウイルスチェックしなければいけないということなんで、開いちゃダメよということです。はい、そのようなことで今回ウイルスの不正プログラムに関しての例題2個しかないんでちょっとあれなんですけれども、まあ後でまた過去問のところでいろいろ出てくると思うので、そちらで確認をすることにしましょうということです。